一章から始まりました捧げ物の規定は、8章まで、続きます。で、その中で、罪や罪禍のための捧げ物に関する規定の分量は他のものと比較して3倍以上になっているんですね。ですからこの罪を贖う、罪を許していただくための捧げ物がいかに重要であるかというのが分かります。で、今日までのところをちょっともう一度まとめてみますと、先週もちょっとまとめたんですけども、違う視点でまとめますと、神様っていう方が3つのことを求めておられるというのが分かります。まず1章で焼き尽くす捧げ物を読みましたね。で、この焼き尽くす捧げ物を求められる神様というのは、私たちのすべてをもう完全に受け入れる、私たちを丸ごと受け入れるということを求める神様ですね。ですから私たちの完全な救いを求めておられる神様だということが分かります。これが一章の焼き尽くす捧げ物から分かることですね。それから二章の穀物の捧げ物から分かることは、神様は私たちの偽りなき真実な全く献身を求められる神様ですね。そして3章の和解の捧げ物を求められた神様というのは、私たちが神様と共に交わりを持ってですね、生活をする。で、これを聖なる生活と言いますね。それを神様は求めておられる。私たちの完全な救い、そして私たちの全く献身、そして私たちの聖なる生活、この3つを神様は求められる神様だなということが分かるんですね。で、これは大変私たち人間にとって重要なことですね。完全な救いで、神様に対する、それにお答えするんですね。神様が完全な救いいただいた、それに応えて神様はもう全く献身として応えるのを求めて、そして聖なる生活を共にしましょう。この3つですね。さて、しかし人間の側はこの神様が求めておられる3つのことに対してちょっと無関心なんですね。それは罪のゆえであります。そしてそれに応答しようともしません。で、レビ記はいかに私たち人間がこの罪に支配されているかをつくづく思い知らされた時期に編集されたと言われています。で、それはどういう時期かと申しますと、イスラエルの人たちが国を滅ぼされ、神殿が破壊されて外国に連れて行かれた時ですね。よく言われます、バビロン捕囚。はい。その頃にこのレビ記も編纂されたんじゃないかなと言われてます。で、その時に本当に罪に目が開かれるんですね。 で、そういう中でレビ記のを綴った人たちは罪からの解放、神様にこの罪からあがなっていただいて神様のものにしていただくことを求めながらこのレビ記を綴ったと言われています。さて、レビ記が伝える規定に従うなら、どんな罪からもあがなってもらえるわけではないようですね。今日の4節を読みましたら、4章ですね。今日の4章の2節、22節、27節と読みますとですね、誤って罪を犯したと書いてますね。それで責めを負い、でそれに気づいた、そういう時にこの食材の捧げ物によってあがなわれ許しを得ることができると書いてます。ですから誤って、犯した罪なんですね。でもそうじゃない罪があります。それは故意に犯す罪ですね。それに対しては祭司はどんな捧げ物を捧げてもあがなうことはできなかったんですね。ですから旧約聖書を読むと大変厳しい内容が書いている時ありますね。まあ、こういうことをしたら死に値するとかですね、民の中から断たれるとかですね、こういう悪が故意に罪を犯すというようなそういう悪が見つかったらそれを取り除くためにもう滅ぼし尽くしなさいとかですね、すごい怖い内容が書いてるのは故意に犯した罪が贖いきれないからです。ですから私たちはイエス・キリストの贖いがどんなに高価で恵みであるかということを忘れてはならないですね。新約聖書にはこういう言葉がありますね。神は私たちの一切の罪を許し、こうありますね。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは私たちをあらゆる不法から贖い出し、こんな言葉もあります。こうパウロが言ってます。それから福音書では人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許される、しかし聖霊を侮辱する者は決して許されない、そんなことをイエス様はおっしゃいましたね。それから、ヘブライ人の手紙ではキリストは永遠の贖いを成し遂げられたというようなことも書いてますね。ですから私たちのイエス様から聞いている福音はもうすべての罪を贖ってくださるということですね。ですからそれを私たちは忘れてはならないです。さて、私たちはレビ記の罪に対するもう一つ姿勢に注目しましょう。なぜならこのレビ記は非常に罪に対して敏感です。 今日読みました中で何回も繰り返しされている言葉、皆さん気づきましたか？それは一つでもという言葉です。2節13節22節27節一つでも、こう一つでもって繰り返されてますね。で、一つぐらいというような生ぬるさが問われる言葉ですね。今日の4章では一つでも一つでもと、こう本当に厳しい視点でこの罪に対して見てますね。そこは私たちも注目しなければなりません。さて、今日読みました内容には4つの場合の捧げ物が書いてました。だいたい段落に分かれてます、4つに。で、3から12が祭司が誤って罪を犯した場合ですね。そして13から21は共同体全体が犯した時、そしてその次の22から26は共同体の代表する人が犯した時、そして27から最後までは、共同体の中の一般の人が犯した場合、それぞれ禁じられている戒めを一つでも破った時のことが書いてます。その時に3つのことを行うように命じていました。第一に、それに違反した罪を犯したということに誤って罪を犯しちゃったと気づいたら、贖いのために捧げ物をしなさいということですね。その捧げ物を携えて、イスラエルの人たちはみんなテントを張ってますけども、その一番真ん中に神様の幕屋がありますね。そこへ持っていくんですよ。そしたらみんなが見てますね。あれ、誰々さんがあがないの捧げ物を持っていく、なんか罪を犯したんだな、こう分かるんですね。これは携えていくというのは、自分の罪をやはり公に告白するということですね。本当はみんなに分からんように行きたいです。でも携えて幕屋へ向かいなさいっていうんですね。そして主の御前に立つんですっていうんです。臨在の幕屋の前に立ちなさい、あるいは焼き尽くす捧げ物の前に立ちなさい、ね、これはそれは祭司がいます。そこにはね、何しに来たんですかとか聞かれるでしょう。実は高校で自分はこんな罪を犯しましたという、やはり告白しなければなりませんね。ですから主に自分の罪を告白する、これをまず第一に求められています。罪、なんか罪一般ではなくて、具体的にどんな罪を犯したのかが告白されるんですね。これを第一にしなさいとおっしゃってますね。人は罪があらわにされることを避けようとする思いはありますね。ですから第三者的な立場の祭司にところへ行くんですね。それも隠れていくんじゃなくて、公にの前で 行きなさいっていうことです。これが一つの第一のポイントです。次、第2番目にしなければならないこと、そのようにして祭司のところに行って捧げ物を持って行ったら、その捧げ物の動物の頭に手を置くということですね。罪を犯した人が、その当事者がその動物の頭に手を置いて、これは焼き尽くす捧げ物の時もありましたね。その告白した罪をこの動物に代わって負わせるという動作ですね。そしてほふられます。命が捧げられます。そして血を臨在の幕屋の垂れ幕の前、ここは主の御前ですね、そこに7回なんか振りまくってありました。そして、臨在の幕屋からちょっと出てきて入り口のところに祭壇がありますね。でそこの四隅の角にその血を塗って、そしてあと残ったのは全部基礎のところ、祭壇の一番下の土台のところに全部注ぐ。新約聖書に血を流すことなしには罪の許しはありえない、そういうヘブライ人9章22節の言葉があります。そのように血が流され、そして脂肪が燃やされます。これはなだめの香りです。和解の捧げ物の時と同じく、神様との交わりの回復を願って脂肪が燃やされ、さて問題はその動物が飼っておった罪ですね。その罪がどうなるかです。この罪を民の中から取り除かなければなりません。それでこの食材の捧げ物では今までにないことがありました。それは第三に、宿営の外の焼却場で残ったものを全部焼き捨てるということです。宿営の外というのがポイントです。幕屋が、神様のテントが一番中央、周りにみんなのテントがあります。それで宿営がなってます。これはちょうどもうこの時から何百年も先では神殿が建ってましてね、そしてみんなその周りに住んでて、一番外側に城壁があったと、エルサレムの町ってそういう町になってましたね。でその宿営から外へ動物を追い出しまして、そこで焼き捨てなさいって言うんですね。でそれによって宿営の中から、みんな民がいる中から罪が取り除かれる、もう完全に取り除かれる、そういうことを3番目にやりなさいって言いました。ここを私たちはイエス様のゴルゴダの十字架を思い起こす内容になってますね。というのはゴルゴダの丘は城壁の外です。でイエス様はよく捨てられるっておっしゃってましたね。自分は苦しみを受け十字架にかけられることも言ったけども、人の子は捨てられる、こうありましたね。今日のとこと重なるとこありますね。ヘブライ13章12節、それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために門の外で苦難に遭われたのです。ヘブライ13の12に書いてます。城壁に外にあったゴルゴダで十字架にかけられたイエスの死は、 罪を取り除くためだったんですね。もちろんイエス様の復活も私たちは伝えてますね。でも聖餐式の時に、いつも聖餐式の時読みますけども、主の死を告げ知らせるのですってこうあるんですね。聖餐式をして主の死を告げ知らぬ、復活じゃなくて主の死を、それ大切だからですね。イエス様が死んだって、なぜか城壁の外でゴルゴラでイエス様が死んだ、それは罪を取り除くためだった。神様と私たちの関係で不可欠なのがこの罪からの贖いということですね。私たちは幸いイエス様と出会って、イエス様を信じて、でイエス様は信じる者の罪を完全に贖って、そして神の子となる身分を与えてくださいますね。私たちはそれがあるから神様と交わりができるんですね。神様に天のお父様とお呼びしてお祈りができるのは、このイエス様の完全な贖いによります。動物でレビキはやりましたけどね、神の一人子の命で完全に贖われるということが大変重要ですね。はい、今日はここまでにいたしまして、来週、5章ももう少し贖いの捧げ物の続きのところを読んでまいりましょう。ではお祈りの時といたします。